はい、じゃあ一応次のページめくると4ページ目5ページ目の利用法、これ見てみましょう。4ページ目にはまず利用法が四角の枠の中に書いてあるわけですけれども、まあ、一応もうこの4巻目持った人っていうのは、まあ、時期にもよりますけれども相当古文力に自信があり、かつ当然今言った G マーチ以上、そして東大京大を頂点とした国公立の、上位大から難関大を受けるという人であるというふうに僕は想定しています。となるとそこにも書いてあるように1番本書は入試本番での古文の読解力を養成するために作られています。でそこで問題を解く際にはできるだけ制限時間を守り本番のつもりで解いてみましょうということで、やはりここはもう力試しですね。ですから制限時間を守って本番のつもりで解いてみるということで、まず時間のその感覚、それから受ける大学、そういうものを想定したやはり難しい問題にどの程度対応できる力があるかということの確認をしていくわけですね。そして2番、問題を自力で解き終えたら回答解説を読みつつ自己採点しますが、その際得点だけを気にするのではなく自分に不足している知識や読解法などをチェックしましょう。で示されている合格点は演習した大学に合格する得点を示していますっていうのがあるんですが、まあね、これらの問題があるわけですけれども、全部の問題を解いて、そうだな、まあ全勝っていうのは無理でしょうけれども、実際、まあ、どこの大学に受かるか別として上位大レベル、まあ、つまり G マーチとかセンター8割程度の国公立ということであれば6勝以上はしてほしいとこですよね。半分以上は確実に合格しないとなって感じです。そして難関大、東大京大早稲田上智っていうレベルだと7勝8勝ぐらいしてほしいなっていう気持ちはあるんですけれども、どうですかね、まあ、実際これは皆さんの置かれている、まあ、時期とか実力、そして古文の皆さんにとっての得意不得意というのがあるので、古文だけでね合否が決まるわけではありませんから、他の科目はめっちゃできるけど古文は苦手だけど受ける大学は東大京大っていう人もいるでしょうからね、まあ、そこはちょっともう古文単独で何も行きはありませんけれども、自分自身の今の時期と実力というものを勘案しながら自分のその今の立ち位置から、まあ、本番の入試に向かうまでどの程度古文の勉強するかっていうのをぜひぜひ計画していってほしいところですね。はい、そして3番目、演習する際には本番同様の集中力を発揮して解くようにしてくださいと。これはもう本気度がやっぱり勝負です。でその上で解説を読みしっかりと復習してください。特に解説で太字になっている部分とポイントでまとめられている内容は完璧に自分の血肉と化すように心がけてくださいと。まあ上位大から難関大受ける人に今更ね説教する気はありませんから、本気でやって本気で解説を読みで本気で自分のものにしろというだけです。そして4番目が大事ですね。この問題集を一通り解き終えた後、もう一度問題やポイントの見直しをしてほしいんですよね。で、古文の口語訳の対象のページ、これを復習するわけですけれども、上段が古文、下段が口語訳になってます。で、力がある人だったらもういきなり下段を見ないようにしながら、自力で上段の古文を口語訳してみるというのがいいんですが、まあどうでしょう、4巻目のレベルまで来る人だったらいきなりできるのかなという気もしますが、ちょっと自信がないっていう人は、最初は上の段の古文を、見る、あるいはおすすめは音読です。本当は音読なんです。全員におすすめしたいのは音読です。で、音読して、その時下の段、下段の口語訳、これは見ながらでいいですね。ですから、上段の古文を音読しつつ、下段の口語訳を見ながら、自分でこう古文と口語訳がうまく対応できているかどうかというのを何回かやってみてください。まあ4巻目のレベルの人であれば3回くらい音読すればだいたい内容は頭に入りますよね。そしてその時にこの本の最大の特徴と僕が思っているのが、口語訳に赤い波線が引いてあります。でこの赤い波線というのは実は古文を訳す時の最大のポイント、何かというと省略されている訳なんですね。で古文は現代語訳、つまり口語訳に比べると短いですよね。要は皆さんが持っているこの問題集回答解説、今ちょっとね後ろの方の第1項の終わりのページなんだったら開いてみてください。そうすると上段の古文に比べて下段の口語訳の方が分量が取ってありますね。上段の古文が2に対して下段の口語訳が3ぐらいの割合になってると思うんですよ。つまり古文の方が短く、それを口語訳しようとすると長くなるわけですよね。なぜ長くなるかというのは、その古語を訳すから長くなるという以上に 実は省略されている赤い波線が入ってるから長くなってるという部分もありますよね。で、特にその赤い波線が横に引いてあるものは古文には出てきてないのに、口語訳するときにはそれを訳さないとうまく前後がつながらない。例えば主語であったり目的語であったり修飾語句であったりするわけです。で、そうした主語や目的語やより分かりやすく訳すための修飾語句、このあたりが最終的には上位から難関大学で問われるところなんですよね。だから結局は自分の力で古文を黙読し、本番入試では音読できませんからね、黙読していくときに自力で口語訳できる、しかもその赤い波線を引いたようなレベルで補いながら口語訳できる力があれば、あとはもう東大だろうが京大だろうが早稲田だろうが上智だろうが、結局はもう現代文の力になってしまうわけですね。もし最初から口語訳にあたるものが提出されてて、でその口語訳のところに棒線 A とか引いてあって、さてこの棒線 A はどういうことか説明せよって言われたら、口語訳だけ見たらはっきり言って古文の内容なんてまあ大体物語が多いわけですから、小学校の時の教科書のレベルですね。そういう誰が読んでもわかるだろうっていうレベルの物語のレベルに過ぎないわけですから、結局はその口語訳、赤い波線を引いた口語訳の内容が全部分かって、でその上で棒線 A, A とか B とか引かれて問われた場合は、そんなんもう秒殺ですよね。結局は現代文力ということになりますが、その現代文力は小学生レベルですからね。だからまあ4巻目を手に取った人がそれでわからないってことはありえないでしょ。ただし東大京大とかのレベルになってくると、それを説明せよとなってきて、現代文のレベルはもうちょっと必要かなとは思いますけれど、まあ高校入試ぐらいですよ実際問題。東大京大のレベルだって古文の問題の説明の問題っていうのは現代文力っていう意味では高校入試の力があれば十分解けるレベルですね。やはりあくまで古文を現代語訳、まあ口語訳っていうふうに変換するとこ、そこを変換するところに一番のポイントがあって、それができたらあとはもう現代文力で、せいぜい小学校上級生から中学校レベルのものがあれば、まあ、東大京大を筆頭とした難関、そして上位大の問題は全て解けますよね。となってくると、結局は今言った4ページ目戻りますが、本書の利用法の4番目のね、一通り解き終えた後の見直し、これがやっぱり最後非常に大きく効いてきますので、まあ後でそれぞれの各校の音声講義の中でも言いますけれども、一つ終わるごとにやはりきちんと復習をする、その時上段の古文を音読する、で最初は下の口語訳は見てもいいです。で3回5回音読して内容がつかめたら、今度は下段の口語訳を隠す、で上段の古文を音読する。で最終的にはこれ本番では音読できませんからね。だから最終的には黙読して古文を読んだら、下段の赤い波線も含めた口語訳が頭の中に全部できる。でこれをこの問題集すべてやって吸収できれば、これはもう相当の力ですよ。まあ偏差値云々は意味がありませんけれども、上位から難関大の偏差値、古文単独で言えば偏差値60から70ぐらいまで力がついちゃいますよね。ですから結局は古文の勉強というのは単語、文法、解釈、読解というものからスタートして、それが実際に文章の中にこう全て含まれていく中で、古文というものが全部口語訳できる力さえつけてしまえば、あとは現代文の力ですから、まあ、そこはまたちょっとね人によって違うかもしれませんが、まあ、どう書くかということも含めて、最高峰の東大とか京大の問題もね、この問題集には2台ずつついてますから、しっかりと記述力をつけてもらい、あとは時間制限ないですね。意外に時間厳しいね、これね。特に私立は時間厳しいですよ。ですから、この時間の制限の中で合格点が叩き出せるかどうかっていうことは、さっきも言った集中力、もう本番を同様のね、集中力を発揮して、ぜひ合格点を叩き出してください。